OK、始めていきましょう。Vibe Coders Lab、今週のエピソードを始めていきます。スピーカーのシード XCEO、越後屋陸斗です。
はい。Vibe CTO の宮本誠樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。Vibe Coders Lab は AI 時代の普通の開発者による AI 時代の開発者向けのポッドキャストで毎週配信しています。スピーカーが最新技術やツールを実際に触ってみた上で、実務でどう役立つのかに焦点を当てて紹介していきます。それでは早速今週のトピックいきましょう。先週の実装トライ結果。Web AI で AI スロップ、まあ、つまり AI が臭くない、フロントデザインの、いろいろ試行錯誤をやってきたということで、まあ、お互いね、やってきたと思うんだけど、俺正規のまだ見てないです。なので、めちゃくちゃ楽しみにしてます、正直。OK。じゃあ、やっていこう。じゃあ、まず、じゃあ、まず僕からかな。
そうだね。
なんか正規は、すごい自信があるらしい、
いやいやいや、
事前情報
まあまあまあ。
で 聞いてるんで もう、どんな、美しいウェブサイトが出てくるか、ちょっと楽し
もう
み
ちょっ
で
と
す。じ
こ
ゃあ、
れ
ま
です
ず、
ね。
僕、やってみます。で、僕は2つあって、まあ、本当に自分の事業で作ってるやつなんだけど、まず、メディアですね。で、クロードデザインを作って、これは01で作ったんだけど、まあまあまあ、別になんか、すごい優秀ではないけれども、まあ悪くないなっていう
で
ふう
も、
な、
悪くないなと思ったけどね、俺も。これ見て。
ふうに
全
思っ
然
た。
いいんじゃないの？思ったね。
そう。しかも、クロードデザインって、やっぱり僕の会社のデザイン、なんて言うんだっけ、そういうの。デザインキット。デザインフ
デ
レー
ザイン
ム
シス
ワーク。
テム？
デザインシステム。あ、そうです、そうです。デザインシステムを読み取ってくれてるので、ちゃんとコンポーネントとか色とかがすごい合ってるんだよね。なので、あ、これはすごいいいなっていうふうに思って。やっぱクロードデザインいいね。安定してて。で、クロードデザインで作ったら、もうそれをそのままインポートしてクロードコードでもう、完璧に、その上にもっとこう機能を追加したりとかできるから、これ非常に良かったですと。で、あ、これアフターやってるっけ？アフターやってる。はいはい。で、もう一個。このビフォアに書いてあるところが、要は先週やった、イメージェン？チャット GPT のイメージェンを、ウェブサイトで再現しますよっていうスキルがあったよね。で、あれで作ったやつで、まあ、これははっきり言って、めちゃくちゃなんか AI 集というか、なんか、普通やな、みたいな感じで、それをクロードコードデザイン、クロードデザインで作り変えましたっていうのがこちらで、まあ、なんか、
ここですね。
そうっすね。大きく変わったかっていうと、まあまあ、ちょっと良くなったかな、みたいな感じです。で、まあ結論としては何が言いたいかっていうと、まあクロードデザインがいいけど、なんかやっぱりデザイナーが作ったような、そのすごいかっこいいウェブサイトっていう意味で言うと、やっぱり難しいなっていうところ、じゃあどうすればいいかっていうのはこの僕が書いた2点目なんだけど、俺もうこれがいいと思う。これ見た？
まあ、これ存在は知ってるけど、これどういう意図で書いてんのかなって気になって
あれ、はい。素晴らしい質問ありがとうございます。これ、VO が出している、デザインテンプレートで、多分だけど、いろんな、まあ、コミュニティの人が、自分で作ったクリエイティブなウェブサイトというか、テンプレート、そのまま VO で使えるテンプレートをここにやってますっていう話なんだけど、これね、すごいクオリティが高いんだよ。例え
そうだ
ば、
ね。
そうだね、これとか。
そう思う。
これ、今スクロールしてます。
ええー、すごっ。よくあるやつやね、スクロールし
そう
た
そう
ら。
そう。で、こっからがやばくて、これ、オープンイン VO ってやるじゃん。まあ、パーソナルで。オープンイン VO って、やるとですよ。この、コードベースが、そっくりそのまま VO の中にコピーされて、まあ、要は単純にもう普通にリアクトで書かれたウェブサイトの、この見たままのフロントエンドコードが、全部ここに入ってきて、それを別にコードベース見れちゃうのよ。だからちょっとライセンスのことはちょっとまだ見て、詳しく見てないからわかんないけれども、これにまあ少なくとも例えばインスピレーションを受けるとかで、自分のウェブサイトでこのまま使えちゃう。ジェネレーション、あ、ちょっと今読み込み中だけど。はい。これもう出てきて、これもう私のプロジェクトになってる。から、ここでもう、チャットできる。
はいはいはいはい、はい。
で、ソースコード。ちょっと読み込み時間か、さすがにちょっと重いのかもしれないけど。見ると、はい、もう、ほら。
うんうんうんうん。
ページ.tsx だって、ほら、もう全部セクションになってる。この、例えばこのセクションをじゃあ持ってくるとかってもできるわけよ。
確かにね。
そう。っていう形なので、つまり何が言いたいかっていうと、さっき見てくれた、あの、テンプレートのやつ、これですね。もう全部今のことができる。
うん。
だからこれ全部、あの、もちろんライセンスは、あの、気にしなきゃいけないけど、参考にできるっていう感じです。
うん。うん
だから、で、ちなみに、結構、あの、改変はしたから、もう、完全オリジナルのパクリとかではないけど、あの、俺の会社のサイト、思い出したんだけど、似たような方法でやってる。
うんうんうん。あ、そうなんだ。
そう。この後ろのシェーダーは、あの、あるライブラリがあって、なんかそれを使ってあの VO に出してた人がいて、うん、で、そのライブラリを結構いろいろいじって、こういう後ろのこの
VO
はやってるから、だからこれって、まあ自分で言うのもなんだけど、全然 AI 臭くないと思うんだよね、このサイトって。
うんうんうん、
はい、っていうのをやったから、まあ、これ結構、正解なんじゃないかなって思って
る。確かにね、これ、まあ、思ったけど、複数テンプレートを、まあ、このセクションだけ、このセクションだけみたいなことが、できるよね、ソースコードが、ね。
できる、できる、できる。で、ほら、これ、あの、ログインとかサインのプロダクト系の、やつもあって、
うんうんうん。
めっちゃいいよ、これ。
そうだよね。うまく使えたら面白そうだね。確かに。
ダッシュボードとかさ。うん。なんか、ダッシュボードとか正規自分の会社のプロダクトとかで。
そうそうそうそう。
使えるんじゃない？
うん。今困ってたからね、ちょうどね。
うん。まあ、これちょっと AI っぽいけど。
だから既存システムとの兼ね合いをどうする？どう、あの、ちょっと、気になるよね。なんか今までっていうか、結構前だけど、うん、今まではなんか、既存の GitHub のレポをなんか取り込むみたいな機能が、俺が以前使ってた時はなくて、
うん。
うん。だから既存のものから、例えばこういうテンプレートをクローンしてきて、この部分を参考にこう作ってみたいなことができなかったから、まあ、今、なんかね、できそうだなっていう気はするね。確かに。
できると思う。こういうボタンとかもあるから。
そうだね。これ、うん、こういうの、まあ、コンポーネントレベルであるのは、結構便利だね。
これすごいな。はい。っていう感じなんで、これ、もうマジでいいと思う。
うん。
これ、あの、時間が溶けていくタイプのやつ
だ。はいはいはいはい。
はい。っていう形なので、もう絶対 AI スロップ嫌だっていう人は、もうぜひこれを参考にしてください。
はい、
じゃあ、これ、
はい、
これが噂の正規くんの次のアウトプット。
どんなに、ごめん、ちょっとハードル上げすぎかも。
上げすぎ？
うん。自分の中では、まあ別に、こんぐらいできたらいいかな、が、まあできたかなぐらい。
あ、もう何？ライブなの？サイト。
あ、そうそう、ライブですよ。
じゃあ、ライブのサイト。おお、
ちょっと下まで行ってもらって。ちょっと画面サイズ的にちょっと崩れてるんです。レスポンシブはね、まだちょっと微妙かもしれません。
うんうんうん。なんか、この辺のなんていうの？その、この背景がこうシューッと裏になってる感じとかは、
うん、
絶対今までの AI ではできなかったし。うんあ、いいんじゃない？
うん。あ、なんかちょっと、あれだな。見切れちゃってるな。ちょっとレスポンシブの対応が微妙ですね。
見切れてるっていうのは？もっと伸ばした方がいい？こういうこと？
あの、ちょっと、あれ、そうそうそう。まあ、別にいいか。
でも何これ？なんか、この画像とかも。どうやったのこれ。
ね。これは、うん、まあ、一言で言うと、別に今までと一緒で。
うん。
まあ、基本的にはイメジェンで出したものを、
うん
まあ、イメジェンで出してもらって、
うん、
それを参考に作るっていうことをやる上で、多分前回やったのはイメージトゥーコードのスキル使って、
うん、
実装、その、 画像から実装してもらうところまでをスキルで、ま、
うん、
回すっていうことしてたんだけど、うんうん、まあ、それだと問題は、イメージをあんまりうまく使ってくれなくて、まあ、HTML で頑張ってそれを再現するみたいなことになってしまったと。なので、もうこれちょっと、無理やり感あるんだけど、この、今、ノーションの方戻ってもらうと、
はいはい、
みたいなの書いてあるんだけど、もうシンプルで、チャット GPT に、このイメージに出てくる各セクションの画像を、ペンって貼って、これ作りたいんだよ。これ作りたいから、うん、これに必要な画像アセットを全部出してくれ、って。
うん。
うん。で、その、今までだったら、このセクション全部の画像しかなかったのが、この左下のこのファイルの部だったり、うん、この右上のこの緑の封筒だったりっていうのの各画像ファイル出してくれて、で、それをまたこの画像ファイル群をまたクロードコードに投げて、はい、これを使って、HTML の部分は HTML で、画像の部分は画像の部分でこれ使ってくださいっていうのを、無理やり頑張るっていうことをやってました。
へぇー。はい、それでこのはみ出すとかもなんかちゃんと表現できたんだ。
うん、そうだね。だからこのファイルの左下でちょっと書かれてるみたいな感じのやつだけのファイルを生成、チャット GPT に画像生成してもらってとか。
なるほど。
で、うん。まあ、一個気をつけたいのが、これやってく上で、ヒーローセク、一番上のヒーローセクションとかもそうなんだけど、うん、この背景があるときに、まあ、普通にバンって白画像だけ出される、画像だけ出されると、なんか画像が普通に白背景だったりするから、
うんうんうん、
で、なんか、画像が、背景切り取られたピングみたいなのが、まあ、出してるとか言うんだけど、出されないの。ちょっと、画像生成結構、
うんうん。
で、ピングってさ、背景投下されてるときに、なんか、白黒の、白グレーのさ、
あれってごめん、ピングって読むの？
わかんない。
PNG じゃないの？
うん、ちょっと映っちゃった。別の非エンジニアが言ってた言葉が、俺も PNG って今まで言ってたのに。
PNG ね。はい。
そう、PNG ね。
うん、
で、あれ、なんか背景投下のまだら模様みたいなのを出力されちゃうんだよね、チャット GPT。
ああ、経験ある。うん、経験ある。そうそうそう、はい、あるあるある。
だから、これは、この2番に書いて、手順2番に書いてあるんだけど、背景が必要な場合は、投下が必要な場合は、コーデックス、チャット GPT で生成されたものをコーデックスに投げて、これを、なんか背景を作って、背景のこの色だけ、投下するようなスクリプト書いてって言って、頑張って投下してもらうっていうことをしてましたね。
だからこれ整理すると、順番としては、まず最初に変わらず、イマジェンで LP の画像出します。LP の
画像作ります。
で、その LP の画像をコーデックスに投げて、
はい。まあ、チャット GPT でもコーデックスもいいんだけど、
アセットを作れと。
そう。そう。で、基本的に画像ベースで、だから今この、画面共有してる画面とかで映ってる、その010203040のこのやつは、
うん、
まあ、本当は HTML 作りたかったんだけど、
うん、
もうこの1カードの画像を使ってるっていう感じだね。
なるほど、ね。
このカードの画像をチャット GPT で出力してもらって、それ使ってるっていう感じ。
うん、
基本的にいかに画像を使えるかみたいな。
そうだね。
が工夫ポイントだったね。
まあ、確かに画像だけでだいぶこう見栄えは変わるよね。
うん、
それは思った。でもさ、なんか、俺がやったときって、その、アセットを作ってくださいって、俺もやったんだけど、実は、うん、先週時点で、
うんうん。
全然出てこなかったんだけど、その、なんかすごい、中途半端に、もう、画像部分を切り出してきたやつが出てきて、なんか、他のなんかセクションとかも映り込んじゃってるみたいな。
うん。な
んかいっぱい出てきたんだけど、割とそんなに出てきた？
多分このプロンプトちょっと意訳しすぎたかもしれないんだけど、
うん、
もう本当シンプルに、もうこれが作りたいんです僕はと、
うん、
で LP を作りたいんです、
うん、
HTML で実現できそうなところはさておいて、画像として必要なところだけアセットとして作ってみたいなことを明示してあげたら結構いけたかなって気がする、
コーデックス？
チャット GPT だね、チャット GPT プロだ、ね、
チャット GPT プロ、
そうだからここのそのチャット GPT とコーデックスの使い分けみたいな部分 が結構肝だったかもしれない。
なるほど。それ結構変わるのかな。なるほど、
ね。意外と、これ最近、俺がその非エンジニア向けに、もともと説明してたことなんだけど、まあ、コーデックスはどっちかっていうと、その作業をしてくれるもの。
うん、
チャット GPT が、そう、あの、まあ、そのチャットメインだから、こういう戦略とかを一緒に考えて、で、コーデックスに投げるプロンプトをチャット GPT に生成してもらって、コーデックスに走らせようね、みたいなことを言ってたんだけど、
うん、
あの、本当になんか、東大元暮らしみたいな感じで、もう何も考えずに、ただこのセクションの画像だけ渡して、なんか難しいこと言わずに、これが作りたいから、なんか、必要なもの出してって言うだけ。
だ
からもう細かい指定しない。もう、非エンジニアっぽく逆にプロンプト書くみたいな感じでうまくい
った。なるほど。わかりました。
ちょっとあれだね。今、見せてもらってある。あの、もしかしたら。あ、そうそう。これが、一応、今貼ってるのが、あの、俺の画面でのスクリーンショットだったちょっと下の方とか、あの、そうそう、あの、料金のところとか、こんな感じになってたりして。
料金。
こういう背景、こういう背景も作ってもらって、みたいな。
なるほどね。
うん。
なるほど。
背景の部分だけまだ画像生成してもらって、とか。
そっか。
うん。で、この。
背景ね。うん。
そうだね。うん。そうそう。この右側の部分とかも、あの、この、採用のプロが採用設計してますっていうセクション。右側の部分も結構 HTML で、本来は再現できるんだけど、もう逆に結構画像にしちゃったりとか、あ、してないわ。全然 HTML だった。
まあ、でも、わかるわかる。うん、例えば、まあ、ヒーローのこの画像とかね。
そうそうそうそう。
なるほど。だから、いやそれ多分、あの、コーデックスもさ、イマジン普通に呼べるから、コーデックスに、まあ、各セクションの背景を生成して、
そうだね。
書いてくださいとか言っても面白いかも、
ね。うん。なんかね、コーデックスの方がちょっと、癖あるって言ったらあれか。コーデックスのイメージの方がちょっと癖あるというか、なんか、俺ももともと最初コーデックスでやってて、うまくいかないなーって待ってて。で、今週の再チャレンジで、今この方式でやったんだけど、なんかチャット GPT の方がうまくいったね。
あ、ほんと。なるほどね。
で、この10日の部分だけコーデックスやらせるみたいな。
わかりました。
やっぱりその大枠の部分はチャット GPT と話すが、まあ、俺は基本的にうまくいったね。
非常に勉強になった。
うん。
ありがとう。
もうこれ分けたい、もうこれ作りたいんだよ、どうすればいいみたいな。もう、
とりあえず。頼むよーっつって。
そう。HTML の部分ともう画像の部分なんか切り分けて考えて、みたいな。どこ画像ですればいいの、どこ、あ、だからそれも言ったかもね。どこ画像で、どこ HTML で表現すればいいのって、まず最初になんかプランさせるみたいな感じで考えさせて、みたいな。
うん。
で、この、ここの部分は画像にしたらどうですかみたいな。じゃあそれで画像生成して、みたいな。
うん。
感じかな。
了解。あ、それで言うと、もう一個、共有したくて、さっき言ってた、クロードデザインの可能性が、
うん、
これを木に触ってみて思ったのが、これ結構いいなって思っていて、何がいいかっていうと、ウェブサイトだけじゃないんだよね。これ今ちょっと画面映す。これなぜか、ちょっとバグで、ファイルノットファウンドになっちゃってるけど、
うんうん、
結論、スライドショーも、スライドも作れますと。で、さっきのデザインシステムで、そのままスライド作って、パワーポイントにできるんだよね。で、それが結構ウェブ、さっきの見たメディアと同じ感じの、まあ、それイケイケのデザインで、結構やってくれるんだよ。で、これ、もうノータッチ、これ。パワポの、こう、なんか、ちゃんとこう、スピーカーノートとかも入れてくれちゃった
り、
そう、してるので、まあ、どこの会社も、スライド作るのって大変だし、ブランドを合わせるのも大変だと思うんだけど、クロードデザインでそれ結構完結してしまったっていうのは結構衝撃で。
なるほど。
はい。これ、ぜひ。
はい。これね、まあ、これ別に、 良くも悪くもそうなんだけど、まあ、今の最後のスライドとかそうだと思うんだけど、
うん、
俺も画像生成だったり、
うん、
このイメージ編最初するときとかも、なんかね、やっぱりその説明口調に多分 AI はなりがちで、その全部を表現したいから、
はい、
なんか情報量が多いんだよね。
多い。
そう、だからもう何回も何回も情報量を抑えてください。
情報量が多いっていうか、逆かな、なんか、冗長に書く。
そうそうそう。
長ったらしく。じゃあ、情報量が少ないんだよね。文字量に対して。
そうそうそうそう。情報密度が、
そうそうそう。
あの、低い。
低い。めっちゃ低い。
そう。なので、そこは、もう一発でバゴンと出るものを期待せずに、もう、なんか、イテレーション回して、頑張って自分に合うものを作れるしかないかなと思った。だから前回の反省点というか、もうイメージトゥーコード一回やって、あ、ダメだったね。まあこれはそれはそうだなと思った。
うん。はい。なるほどね。まあ、クロードデザイン、そしてこのイメージ、チャット GPT のイメージジェネレーションを使って背景を入れる方法と。
うん、
あ、めっちゃ勉強になった。なんか一つこう、なんていうんですかね。経験値がついた気がする。
うんうんうん。そうだね。
ありがとう。ね、うん、
個人的には画像生成なんてあんまり使わないだろうなと思ってたけど、やっぱイメージ2がすごいいいから。
やばいよね。
うん。やっぱりどんどんこういう、その文字が入ってるようなものとかでも、
うん、
全然異常、画像として異常していくべきなんだろうなって思ったね。
OK。じゃあ、ウェブサイト一旦こんな感じで。
はい。
ありがとうございます。はい。じゃあ次、今週の AI 開発 Tips とニュースで、これ別にニュースとかじゃなくて、私がたまたま、うんうんうん、見つけたっていう話なんだけど、ヒューマナイザーっていう AI っぽくない文章を作る。まあ、さっきもね、AI っぽいデザインってテーマあったけど、今度は文章。で、著名な二つのなんかスキルがあったので、まあ、これを拾って、こう自分でいい感じに統合してみたら、結構良くて。
うん、うん、うん、うん。
なんかわかる。例えば、このさ、うん、この点使っちゃうとか。
うん、うん、
っていうのも、こうちゃんと直してくれるし、あとこの不要な、このまさにこのカッ
コ。これね。
めっちゃあるよね、これ。見出しにカッコつけがち。っていうのも、こう消してくれるし。
はいはいはいはいはい。
はい、こんな感じ。はいはいはい、これ、すごい良かった。
なるほどね。これいいね。なんか良さそう、今のところ。
そう。見てもさ、こうなんか、無駄にこうなんか、かっこよくさ、ブレッドで書いてるんだけど。なんか、まあ、これコンテクストないと分かんないと思うんだけど、まあ、この場合はもう、ブレッドじゃなくて普通に書いてほしいんだよね。
うんうん。
っていうのも、こうちゃんとスキルを走らせるだけで、こうちゃんと書いてくれるんで。うん、なんか、すごい、すごい読みやすい。
うん、うん、うん。
はい。っていうので、これぜひ使ってください。で、ファブル5ね。
まあ、ファブル5の話は出ちゃいますよね。
はい、
うん。まあ、あと、ソネット5も
出ます。2月7日までだっけ。
うん、そうだね。うん、まあ、一応、API 重量課金では、それ以降も使えるけど、サブスクプランで使えるのは、あと1週間ぐらい。
これすっごいざっくり、なんか適当に作ってみた、計算してみたんだけど、なんかそれなりのコードベースを読み込ませて、なんかこれはどうなってますかとか企画してくださいとか質問、ワンターンでどれぐらい、いくらぐらいかかるかって計算したら、まあ大体、まあ本当にものによるけど、まあ、1ターンで100円とか300円とか、平均してかかる感じだから、プロンプティングを、こう、ちゃんと大事に
、
やっていく必要があると思う。うん、
なるほど、
ね。いい感じの値段だよね。
そうだね。まあ、戦略的なことを結構深い内容を答えてくれるんだったら、まあ、一旦100円、全然価値ある可能性はある。
あ、全然あると思うよ。うん、全然あると思う。
そうだね。
だから、それぐらいのあれはあるし。
そうだね。トークンの削減みたいなところで、まあ、レポジトリ全部読ませるっていうよりは、ドキュメント作ってドキュメントだけ読ませるみたいな、なんかそういう、そうなんかいろいろやる必要があるんだろうね。
だし、あと、ファブルはオーケストレーション得意だから、サブエージェントにデリエーションさせて、
うん、そうだね。
そっちはオーパスで読んでもらうとかね。
うん、そうそうそうそう、そう、そうだね。
うん。
まあでも基本的に、その、作業をファブルに任せるっていうよりは、やっぱりこの、まあさっきの話であったところの、この戦略的な部分をチャット GPT に任せるじゃないけど、
うん。
その、やっぱオーケストレーションとして使う、オーケストレーターとして使う。
絶対そうだと思う。
もうそれ以外は正直、もう難しい、使うのは難しいだろうなって感じだね。
うん。
うん。まあこれね、本当に、今、ま、サブスクプランの 50% しか、ファブル使えないようになってるんだけど、50% なんて本当にすぐだからね。うん。ファブル5、本当にすぐ。
え、そうなの ?50% までしか使えないの
確かそうだと思う。
へえー、そうなんだ。優先上が早く消費されるとかじゃないんだ。
うん、違うと思う。
あ、本当だ、ファブル。わあ、本当だ、俺今日2ターンしか使ってないけども、あら、まあまあ、2% 使われてるわ。
うんうんうん。これをね、なんか調子乗ってファブル5のエフォートウルトラコードとかにすると、マジ1回で 10% とかいったりするからね。
怖っ。
まあ、めちゃくちゃ重い作業させたらだけどね。
うん。いや、なんかデリゲーションするようにって言うべきなんだろうな。
うん。そうだね。
なんか、どっかでファブル5のそれこそベストプラクティス、プロンプティングベストプラクティス。
あ、そうそう、アスピックの。
あるよね。
うん。公式にね。
それを後で見よう。あったね。プロンプティング。クロードファブル5ですね。これフェイボー？
まあ、フェイボーじゃない。
どういう意味？
なんか、あれじゃなかったっけ？童話関係のなんかじゃなかったっけ？
あー、そういうことね。あ、ほんとだ。
出てくる妖精とか、なんかそういう意味か？
ショートストーリー。Typically with animals as characters, combinable.
これだから、なんか、ちょっとネタで話題になってたのが、
うん、
最初出た時に3日ぐらいでバーンされちゃったから、
うん、
みんなそれに取りつかれて、
うん、
ファブル自体がファブルに。短い。
ファブルがファブル。
そう、短い幻想だったみたいな。これあれは本当にあったのかみたいな。
ファブルだ。
みんな取り憑かれてる謎の、この架空のものになってたね。
ね
帰ってきてくれたけど。うん、この一週間もまた。
お帰り。
うん、またファブルであると。
ファブルになる。重量課金になって今度は。
うん、そう。
はい。で、パーセル複数フレームワークに。そうなんだ。
そう。だからこれね、まあ、これ下にも書いてあるんだけど、
うん、
ちょっとおもろい使い方できるなっていうのは、あ、下っていうのはこのブレッドポイントの方ね。アプリは Next.js で、で、同じレポジトリで、
なるほどね。
は Astro みたいな感じ。で、一つのレポジトリでバーンって。で、これちょうどね、俺も困ってて、まさにこのパターンで、ドキュメント用のレポジトリ作ってたんだよね。
これ、あれだよね。もうまさにブログ記事みたいなのをさ、ホストしてる、場合とか結構あるよね。このパターン。
うん。うん。あともうバックエンド API は、なんか Python とかで作りたいみたいな時に、
なるほどね。
そう、全部一緒にできたりするよね。
これいいね。
うん。
バーセルね。今もうデプロは全部バーセルでやってんの？サイトとか。
これは今そうだね。まあ別にこれを使う、利活用できるかどうかわかんないけど。
ちなみにそのさ、アストロ、ここで言ってるその、Next.js とアストロの教材、共存の、その、ユースケースって何なの？正規の場合は。
で、もうまさにこれで。
あ、ちょ、ちょ、どういうサイト？
いや、さっきのサイモとかだね。SaaS の アプリケーション自体は NEXT で作って、SaaS、
うん、
のその、利用方法とか、みたいなのドキュメントは別で作ってるって
感じ。いいね、いいね。めっちゃいいね。
うん。
そっか。バーセル楽だよね。
うん。そう。バーセル、まあ、今回が大きな発表みたいなのがあって。で、今、ここに書いてある複数、いろいろ発表したんだけど。
そうだよね、
うん。AI エージェント自体の、インフラになるようなことの機能、拡充、結構、良さげな機能が結構多いかなって気がするね。これはもちろん先週も話したクラウドフレアにも同じこと言えるんだけど。
うん。
うん。割と悩むポイントかな。
クラウドフレア。いや、ほんと悩むんだよね、いつもこの。あんまり悩みたくないんだけど。
うん、わかる。
なんか、
まあ、一旦はその、便利性。
そうそうそうそう。
で、俺はバーセル選ってるけど。
俺は未だにクラウドフレアだな、
うん。俺は、クラウドフレアに何回も目移りしてるね。てか一部はまだ使ってたりするね。その、
うん、
アルツバケットとか、でメディアを置いとくのはそっちとか、
うん、
DNS はクラウドフレアを使ってるとか。
ああ、
うん。
そう。そうなんだよね。そのなんか、オールインワンっていいよね。
そうなんだよね。
うん、なんか、ああ、これクラウドフレアか。ああ、こっちはバーセルだわとか、なんかないから。
そうなんだよね。まあ、一応バーセルも DNS とか、ストレージあるんだけど、その料金感とか使いやすいとこもいろいろ含めて、まあ、両方使っちゃってんだけど、俺は。
そうそうそう説得力。
そう。まあ、だから、でも、あれでもあるんだよね。その、まあ、今、その、なんかどっちも頑張ってる時期というかで、どっちが勝つんだ、じゃないけど、まあ、ちょっと両方使っておきたいな、みたいな。両方のいいところをちょっと両方触ってみたいな。
出た、ね、中間ね。
うん。やっぱ試したいね。まあ、一番良くないんだけどね。漫画だから、ね。
ワイブコーダーズラボだから。
そうそう。
いいんじゃないですか。
もういいところを実務で試して共有
する。はい。俺、クラウドフレア一択だけどさ。
でもだから、この、うん、して、もうちょっと一個飛ばしちゃって最後のお話するけど、まあ、そもそもバーセル Next.js を作ってるプラットフォームだったり、うん、そういう、のフレームワークがうまく動く用のプラットフォームを作っててくれたりするから、
うん、
今後こういうそのエージェンティックな、なんか API だったり、エージェントを作るのが当たり前になる世界で、こういうフレームワークも作るし、それがちゃんと動く
うんうん、
インフラも用意されてるみたいなことはありがたいよね。触りやすいよね。これもこのフレームワーク触って、すぐバーセル、今まで使ってたバーセルでデプロイできる。
なるほどね。だからやるんだろうね。
そうそうそう。
ああ、でも確かにこのエージェントフレームワークとかも、もう、この、なんかウェブサイトいいな、めっちゃわかりやすい。
うん。確かに。これで作り直そうかな。
いや、これ別にサイモと違うでしょ。さ、それサイモの、まあなんか使い方はいいかもしれないけど。
うん。いいものは全部取り入れようかな。
あ、これめちゃくちゃわかりやすい。Choose your model, add reusable skills. ああ、確かにスキルのマネジメントもあるから、なんか自分で作るより楽そうだな、みたいな。
そう。もうこれ本当に API 作る感覚で、エージェント作れるみたいな。
ねえ。
本当にエージェント、
ね、
そう。ファイル1個パンって作るだけでエージェントが出来上がるみたいな感じだから。
これめっちゃいいな。
直感的に AI、エージェント作れるフレームワークっぽくて、ありかもな。ちょうど今、エージェンティックな機能をつけようかなと思ってるので。
いいじゃん。
は
これじゃなかったら今何がオプションになるんだろう。それこそあれ？あの、マネージドエージェント？
とかかな。
まあでもそっか、マネージドエージェントだと閉じちゃうのか、クロードに。
どうだっけ？そうかもね。
使えた？他の。
そう、忘れちゃったけど。
そっか。意外とないのか、エージェントマネジメントシステムみたいなのって。
そうだね。
なさそうだね。
そう。もう、とりあえず一つのエージェントバーンってあげたいみたいな。
うん。
あと、ないのか、
ね。いいじゃん、これ。
ラングチェーンとかマストローとかで頑張って作るみたいな。
まあでもさ、これほんとこれ見るたび思うんだけども、エージェントがもう管理できなくなるというか、その、どこに何のエージェントがあって、どういつ動くんだっけみたいな。わかんなくなんか、そのオーケストレーションどうすんだろうな。
ここはだから悩みどころである。まあそもそもコードでも起きることだけどさ。まあその、
そうだね。
コードに例えばデータベース作らせて、
いいポイントだね。うん、
まあなんか、どっかで折り合いをつけないといけないというか、その、
うん、
任せることを許しちゃうみたいな。
そうだよね。
うん。割とアレルギーがあることだけど。
あの、任せること自体は全然いいんだけど、その、なんて言うんだろう。変な動きをし、なんか、複雑すぎるとさ、
うん。
要はその、エージェント同士が相互関係を始めると、
うん。
何か変な動きをしたっていう時のトラブルシューティングがすげえ難しい気がする。
そうだね。うん。
なんかこれ伝わるかな？
まあ多分伝わると思うけど。
そう。
もうなんか。そこは結局、あれじゃないの？人間が理解しようとするからじゃないの？トラブルシューティングを人間がする前提というか。
ああ、っていうことなのか。自分、
トラブルを、の原因ってなんだっけの、紐解きを、ここを呼んでるんだな。人間が考えずに、まあ、そもそももうそういうのも AI に任せちゃう。なら、まあ、ね、まあ、気にしなくていいよね。
まあそっか。
うん。
まあそうそう、ね、
ちょっと、ちょっと理想論というか、
うん、
本当に実際それができるのかっていうのは、俺はちょっと懐疑的だけど。
そうだ。なんか今までの AI を触りまくった経験上、それはまだそこまでいってない気がするんだよね。
うん。そう。そうそうそうそう。でもなんかそういう考え方にシフトしていかないといけないのかなっていう気はしてる。
うん、そうだね。いや、なんかもう本当エージェントさ、まあまあ、デバッグできるかって話で、まあエージェント A から F か、まあ5体ぐらい、うん、5だよね。6？ うん。まあいいや。
何でしたけど。F、6だね。
6体動いてて、じゃあなんかその、お互いがお互いをもう呼び出し合う構造になってます、
うんうん。
で、ある日、こうなんか D のアウトプットが、なんかすごい、え、これ違うんだけどってなったりすると、
うんうんうん。
だけど D は A と F からトリガーされて動きます
ね。
情報を渡されて。
うんうん
うん、ってなった時に、A と F の情報がそもそも違うのが渡ってるって場合もある。
そうだね。うん。実は D が悪かったんじゃなくて、呼び出し元が悪かった。
そう。の人はもう全然違う、なんか B が悪かったですみたいなのもあり得るってなった時
に、
ね、
うんうん、
それをちゃんとデバッグできるかっていうのは結構あると思うんだよね。
まあ、そうだね。
そう。で、今までの AI のあれ、傾向だと、D に、なんか、ガードレールをつけますってな
る。じゃん。確かに。うん。
すっごい表面的に。うん、いや、D がそのアウトプットが出てきたら、ガードレールを引きますみたいな。
うん、
で、なると、もうほんと、継ぎはぎ工事になって、うん、もう AI すらもう、何が何だか分かんない。
そうだね。もう見つけれたとしても死ぬほどコンテキスト時間食って。
そう、そう、そう、そう、うん、ってなるんだけど、もう、超、そんなんもいいから、もう、そもそも相互関係いらないの、取ってっていうのを、できるかだよね。
うん。そうだね。
っていうのが、
まあ、今は、そういう、その、いわゆるシステム、その、まあ、エージェントの話じゃないけど、もしアプリの話だったら、システム設計を、まあ、人間がやって、まあ、交通整理みたいなことだけしといて、そうすれば、後から、まあ、既存関係とかは、わかりやすく。
そうそうそうそうそう。
出せるようにできるけどね。
そう。
だから結局、この、交通整理はしないといけないとは思いつつ、ファブルならいけんちゃうんかって。
まあそうだね。ファブルは結構それは、ま、昔よりは、こう、いや、そもそも、みたいな議論ができるよね、
う
ん、モデル。
そうそうそう。
そこがすごいよね。だからこれもう会社でさ、なんか、その自分のチームにデリゲーションするのって結構似てるなと思ってて。なんか問題が起こった時に、ちょっとこれ、原因と対策お願いしますっていうと、チームって、その、対策、原因と対策、違う、対策を立てることをゴールにするんだよ。
うんうんうん。
だけど、時々、その、原因は、もうそもそもそのチーム自体がいらないって時もある。
はいはいはい。
チームじゃその仕事自体がいらない。
ああ、はいはいはいはい。
そもそもやらなくていい。もう原因もクソも、うん、もう最初からその仕事、ね、捨てていい。でもさ、仕事、一応昔から任されてやってたりするとさ、いや、それもう、私いらないです。っていうのって同義じゃん、それって。だから言えないじゃん、でもそれは。
うん。
だから、なんか、でっち上げって別に本人もでっち上げとは思ってないけど、その、ブルシットなリーズンを立てて、うん、いや、今度はこうやります、みたいな。
うん。
っていうのがよくあって、なんか AI もそれに似てる気がする。っていう感じかな。なんか、そう。なんだろうね。
でっち上げるところか。
そう。なんか、無駄な工程を省くっていうことなんだよね。なんか、そうっすね。いや、まあ、すごい架空の話、じゃあ、例え話をするけど、うん、例えば、じゃあ、お寿司を、回転寿司のお寿司を作るっていう工程がありますと。で、これどうやるかっていうと、熱々のご飯をまず炊きます。
うん。
で、ご飯は酢飯にします。
うん。
で、ネタを用意して切ります。
うん。
ネタを乗せます。
うん。
っていう工程があったとするじゃん。
うん。
だけど、ご飯炊きたてであちあちだから、酢飯にするまでに一回冷まさなきゃいけないじゃん。
そうだね。
だから、その冷ますために、扇風機の風を当てる。
うん。
ってなるでしょ。うんで、でも扇風機の風当てると、やっぱり今度ご飯がさ、パサパサになっちゃうじゃん。
うんうんうん、うん。
だからその湿度を保つために今度は霧吹きをします。
うんうんうん。
っていう工程があったときに、例えばよ、もうじゃあこれを流した結果、ある日、ある寿司が、なんかすごいびしょびしょだったと。
うんうんうん。
ってなったときに、さあどうしますかっていう話。
はいはいはいはい。
これ、いろいろ考え方があるよね。で、多分、今までの AI の感覚で言うと、いや、これ、多分、ある条件下で、霧吹きがちょっとトゥーマッチな水をかけてしまいますので、
ね、
トゥーマッチな水がかかってしまった場合は、それが検知できるようにして、防止しますっていう考え方になりますと。
うんうんうん、
で、これ人間も同じことやると思う。霧吹き担当
が、うんね、すると思う。
あ、すいません、私がちょっと やりすぎてしまいましたって
言うじゃん、うん。霧吹き壊れちゃってて、みたいな。
でも、責任者からすると、もっと広いところを見てるから、いや、待てよと。これ、ご飯をそもそも回転と同から前にもう炊いといて、ラップに包んで冷ましとけばよくない？
うん、そうそうそうそう、
そういうこと。それは絶対に霧吹き担当はその発想出てこないんだよ。
うん、
だから私いらないって言ってるのと一緒だから。うん、っていう、この感じだよね。
そう。うんうんうん、
で、AI にそれができるかどうか
っていう。確かにね。
この工程、ごめんなさい、そもそもステップバックいらなくないですかって。いうのを言わずにどんどんガードレールを作って防止するのが、なんかユーザーのそのリクエストに対する回答だと思い込む節があるから。
これはめっちゃあるね。まあ、そうやってコードベースがめっちゃ肥大していくみたいな。
そうそうそう。で、
それ
をめっちゃあるよね。で、それをやっぱやった先に結局 AI もいつかわかんなくなるの。これもう、やばいやばいみたいな。
うん、そうだね。
すっげえ回答の精度も下がっていくし、トークの苦情、うん、そう、さっき正規が言ってた通り。っていうのすごい起こるよね。
うん、あるね。それの、今はまだ、じゃあトークン聞くって、時間かかって、許せるとしても、どっかでもう、ガードレールとかがありすぎて、不要なものがありすぎて、一回の調査に、もうコンテキスト以上の コンテキストのリミット以上のものになってしまったら、もう一生、ほぼ一生解決しないみたいになっちゃう。
そうそうそうそうそうそうそう。そうそうそう。だから、このガードレール云々っていうよりも、その、コンプレキシティを過度に高めすぎないガードレールが必要。ね、で、それはこのエージェントフレームワークにも絶対いるよね。
うん、そうだね。
っていう。
まあ、何はともあれね、設計というか、交通整理の部分は、
うん、
仮に AI に任せたとしても、
うん、
把握しとかないといけないし。
そうだね、今もうそう、今はもうほんとそう。
問題が起きたときに AI のせいになんかできないから、うん、だからやっぱ作るのはいいけど、どう、あ、まあ、現時点だったらどうお互い相互作用してるのかみたいなのは、把握しておかないといけない。
うん、そうそうそう。いやー、面白い。なんか今すごい、あれも、聞いたことあるかもしれないけど、イーロン・マスクのさ、名言でさ、ナンバーワンミステイクオブアエクセレントエンジニアーイズトゥオプティマイズアプロセスダッドズンイーヴンハフ
トゥイン
プレイスみたいな。
まさにそうだよね。
まさにそれだよね。っていう話ですね。シンプルさ大事。
うん、まあ、だからこうやって、このフレームワークとかもそうだけども、エージェントが一つのファイルみたいなのは、まあ、分かりやすいかなと思うけど
ね。そうだね。そうだね。
だから今までの既存の他のやつとかだと、込み入っちゃって、何、どこが何ってなるけど。
うん。ありがとうございます。いや、すごい楽しかった、今日のエピソード。
うん。
OK。どうする？来週の実装というか、トライというか。
そうだね。まあ、ちょっとエージェント作ってみたい気持ちもあるんだよな。
エージェントね。
うん。
どういうエージェントがいいんだろうな。ああ、でも俺エージェント1個ユースケースあるわ。さっき立ち上げたメディアの記事を作るっていうのをやらないといけない。
うんうんうんうん。
それってニュースをキャッチしてポストするエージェントだから、それエージェントっぽいことできるな、うんうん。それやってみようかな。
うん。俺もまあ似たような感じで、これどれやろうかなって感じだけど、なんかいわゆる日程調整みたいなことができる、
う
ん。
はいはいはい。じゃそれやってみようよ。
うん。
これ、再来週だっけ？
そうですね。はい。ちょっと来週僕が都合でできない、はい。
頑張ってください。
はい。
はい。じゃあ今週のバイブコーディングラボエピソード以上ですかね。
はい。
はい。じゃあ今週もありがとうございました。また再来週やりましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。バイバイ。